教えて税理士さんポッドキャスティング、
時刻は11時26分です。 FM 横浜ラブリーデー近藤紗友香がお送りしています、教えて税理士さん。このコーナーでは毎週税理士さんをお迎えして、私たちの生活から切っても切り離せない税金についてアドバイスをいただきます。担当は東京地方税理士会泉博さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、確定申告に向けて確認しておくことはというお話でしたけれども、キュンはどんなテーマでしょうか。
そうですね、今日は家族間の税金の取り扱いはについてお話をしたいと思います。
家族間、
はい、申告するご本人とご家族の収入によってどのように税金が変わってくるかというところをポイントに進めていきたいと思います。
はい、よく主婦の皆さんがパートで働かれた時の話題になりますけども、はい、その点からじゃあまず103万円の壁とか聞きますけども。
そうですね、じゃあその辺からいきましょうか。パートの収入が103万以下であれば、はい、無条件でご主人の税金の計算の上で配偶者控除が受けられました。さらに103万を超えても141万円までであれば収入金額に応じて配偶者特別控除というものがありました。
よく新聞などの記事で目にするところですよね。
そうですね、
これが変わったんですか。
そうなんです、実は平成30年分から改正になりまして、はい、実はパートの収入の限度額、これが大幅に増額されました。最大で201万6千円までは何がしかの控除額が受けられるという形になりました。
結構これは金額変わりますけれども、はい、これまだ改正されて2年目なんですね。
そうですね、
これ助かる方多いんじゃないですか。
確かにそうだと思いますね、やはり働けるうちは働きたいなという方はたくさんいると思いますので、はい、いいことだと思うんですが、はい、ただいいことばかりじゃなくてですね、はいはい、反対に制限された事柄が実はあるんです、つまり別な条件がね、そこにできてしまったということなんですね。
条件というのは新しい条件ですよね。
そうですね、
どんなものですか。
実はこれまではパートの方の収入金額だけで判断してました、
はい、
ただ昨年分からはですね、今度ご主人の所得金額が多いか少ないかということで、控除できる金額がいろいろと段階が出るようになりました、でさらにご主人の所得金額が1000万円を超えてしまうと、
はい、
控除額は全く受けられないという形なんですね。
そうか、はい、必ずしもみんながここに当てはまってよかったっていうわけでもないってことです。
実はそういう一面もあるということなんですね。
なるほどね。
でやはりまだ改正された2年目なので、やはり民間の中でのベースアップ等もありますからね、はい、昨年分でボーダーライン上にいた方、結構いらっしゃると思うんですけども、はい、その時はセーフだったよと、こういうことなでしょうけども、もしかしたら今年度はベースアップで限度額が超えるかもしれないということがありますので、やっぱりもう年末調整も終わってるとは思うんですけども、やはり自分のご家庭で税負担に変動があるかどうか、ご家族で試算してみるのも大切なことじゃないかなと思います。
そうですね、でもこれまで夫婦に関わるお話でしたけども、じゃあ今度は扶養家族についてはどうですか。
そうですね、大体お子さんであるとかね、ご両親に関わることだと思うんですけども、実はポイントが3つあります、
はい、
で1つ目は扶養家族の方の年齢、2つ目は収入があるかないか、から3つ目は同居しているか同居していないか、この辺がちょっとポイントになります。
じゃあまず年齢っていうのはそれによって違うんですか。
そうなんですね、今の制度ではね、年齢について3つに実は分かれるんです、1つの括りが16歳から18歳それと23歳から69歳、これが1つ、からもう一つは19歳から22歳の枠、それから最後が70歳以上、この3つになるんですね、で実は19歳から22歳の部分と、70歳以上の方については控除額が若干多くなりますよと、つまりどんな年齢層かというと、大学生とお年寄りについては配慮されてるんじゃないかなということが言えると思います、ただ今現在は 15歳未満の方は、うん、国の税金では扶養控除の対象になりません、うん、つまり扶養手当の控除の絡みだと思うんですけどもね、うん、そういう形に変わりました、
はい、
ただそうは言っても住民税の方では、うん、やはり小さなお子さんでも、うん、これは控除の対象になりますので、そこはちょっと区別されておりますね、
うん、なるほど、まあ、年齢によってね結構細かく分かれてくるんですね。
そうなんですよね。
で収入の有無っていうのはやっぱ前回のアルバイト収入に関係することですよね。
うん、その通りですね、うんうん、前回の時もお話しいたしましたけども、はい、特にお子様についてはよく確認をしてください、うんうん、まあ、これは前週も申し上げました。
はい。
でもう一つはご両親などでもね、うんうん、やはり年齢いくにつれて保険の満期が入るようなことも割とあり得ると思うんですよね、
はいはい、
そうするとまあその時だけなんでしょうけども、うん、一時金が入ることによって所得限度が超えるということもありますので、その辺のところもご家族の中でよくお話をされたらいかがでしょうかと、
うんうん、
でもう一つちょっと余談なんですけども、はい、お子さんの場合継続的にアルバイト収入があって扶養にならないよということが分かってしまうと、
うんうんうん、
勤め先の方からもらってる扶養手当の返却ということにもなりかねませんので、
はいはい、
そこは特に注意がいるかと思います、
うんうんうん、
であとはもう一つ同じ収入があると言ってもですね、
はい、
これは親御さんから贈与を受けたとかね、うん、まあ、そういったような形でお金が動くことあるかもしれませんけども、はい、ただそれは所得税とは違いますので、はい、それをもってして扶養控除にならないということにはなりません、
うんうん、
ただそうは言ってももらう金額によっては贈与税の申告がいるかもしれない。そこは気をつけてくださいね。
はい、まあ、ね、日頃の生活の中でも結構思わぬ事例がね出ないとも限らないってことですね。
そういうことなんですよね。やっぱり税金については注意するに越したことはない、はい、ということなんですね。
そしてポイントの3つ目であった最後の同居か否かっていうのは何ですか。はい、
これは特にご両親、まあ、高齢者の方を想定してもらえばいいと思うんですけども、
はい、
まあ、ご両親がいる場所、まあ、老人ホームに入ってられる方っていうのも結構いらっしゃると思うんですよね、
はい、
うん、その場合には一応扶養家族にはなるんですけども、うん、一応住んでる場所が別なので同居とは言えません、
うん、
逆に同じ方が自分の自宅に住んでる方二通りに分かれると思うんですね、
はい、
その場合にはその高齢の方の扶養控除の額が、うん、48万円か58万円ということで10万ですけども変わってくると、こういったことなんですね。
なるほど、
はい、ですから日々私たち毎日生活しておりますけども、はい、やはりご家族の状況毎年毎年いろいろ変わるかもしれません。
そうですね、
その時にいろんなケースが出るということがありえますのでね、うん、その辺のところをちょっと気に留めていただければと思います。
分からない方は相談ね、
ぜひ相談してみてください。
そして最後に聞き逃したもう一度聞きたいという方、このコーナーはポッドキャスティングでもお聞きいただけます。 FM 横浜のホームページまたは iTunes ストアから無料ダウンロードできますので、ぜひポッドキャスティングでも聞いてみてください。番組の SNS にもリンクを貼っておきます。この時間は税金について学ぶ教えて税理士さん、今日のお話は家族間の税金の取り扱いはでした。泉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
Deep inside your ear still lingers on the fading sound of footsteps so clear to hear. Whenever I find you with empty beer bottles in your hand, I see someone 4 years old staring back at me. Once you told meDon't know who you are. There are pieces of you lost somewhere along the way. And you've been searching hopelessly in a wrong place. Cause they have always been with you from the very start. So many years you haven't been yourself.Slowly getting back on your feet. Slowly, slowly. For many years you haven't been yourself. So another getting